はい、始まりました。
リタアユリタリタアユタののさです。
リタです。
あわあわあわって。
今日はあわてんぼののさくんですか。
いやいや、今ちょっとね、ちょっと手違いが、はい、ほらストップウォッチとかあるじゃない。
あ、はい、
あれパチッと押したんだけど、それをテーブルにガンと置いちゃいけないなと思いながら、うん、タオルの上に今置こうと思ってそのポジションを探してるうちに、う
ん、いろんなことがね、
始まっちゃったもんだから。
あ、なるほどね、うん、
はい、
はい、
そうなんですよ。まあ、あの豆まきの日ですけども
無理やり2月3日です。
豆食べたか。
まだ。
豆は年の数だけ食べるんだよね、うん、一応
年の数プラス1って書いてあった気がするんだけど、さっき
プラス1なの、
うん、分かんない。調べたら
数えでっていうことかな。今年この年になるということなんじゃないの。
うんうん、
うん、
そうそう。そういえばね、コンビニとかにもね、
うん、ゾロゾロとい
っぱい売ってましたよね、ずっとね、
うんうん、
1月もう中旬ぐらいから置いてありました、
はい、そんな節分を迎えました。ポザテンポタイトルコール行ってみましょうか。
行ってみましょう、はい、せーの、
リタアイオタのポザテンポ。
皆様ご機嫌いかがですか。リタアイオタです。この番組は言葉と音楽をテーマにお届けしているくつろぎのティータイムです。
はい、皆様ラジオの前にお茶のご用意はできておりますでしょうか、
うん、
今日のお茶は何でございましょうかね。
はい、
何か豆に合うものだなのかもしれないね。
なんだろう。
豆さ、年の数だけ、その年の数プラスアルファかプラス1か、
うんうんうん、
食べるってやっぱり僕も、うん、子供の頃に、うん、そう聞いててある時ね、でもある時期からやめたことがあって、
うん、
その最後の年なんだけど、
うんうん、
僕何歳だったかな、まだ10粒もいかないぐらいだったもんだけど、
うんうん、
おじいちゃんと一緒に食べてたんですよで僕は少ないじゃないですか、8粒かこ
う
や
って
、おじいちゃん6粒なんですよ食べるわけ
すごいね、豪快に食べられるね。それは
それを一緒に食べちゃうんだけど、うん、おじいちゃん途中で30何粒ぐらいのところでゲロゲロゲロゲロって言われちゃって俺の顔っていうか目の前のところでバーって全部吐き出しちゃう手豆を殻がほら絡まったんだろうね。なんかもうあれ以来もうおじいちゃんもやだって言ってあれ以来食ってないもんね、年の数はね。
豆まきもしてないみたいな。
うん、だっておじいちゃん60なんつうかやっぱコクだったのかもしれないけどね、
うん、頑張って食べようと思ったおじいちゃんすごいね。
まあ無理しないでください世のその年を得た方々年の数を無理やり食べようとしなくて結構ですので、
はい、
気持ちでいきましょう。
気持ちでね、はい、そうですね。
まあそんな感じなんですけども、
はい、
今日1曲目、私たちリタ・アイオータの曲でウォーキングスロープ。
Thank you.
シアタ。このコーナーはリタ・アイオータの今日この頃お話しするお時間でございます。
はい、リタじゃないんですけど、私のさはですね、うん、久しぶりにですね、これも10年ぶりぐらいにですね、
うん、
顎関節症治療のセンターに行ってきまして、
うんうん、
ちょっとずっと年末からね、顎がね、痛くて、ほっといたんですけども、う
ん、ほっといたんだね、
うん、で十何年ぶりで、顎関節はもう本当に20年来のなんか付き合いなので、もう過去果てしなくいろんな病院行っていろんな治療を受けてきたんですけど、
はい、
で久々に10年ぶりでどれぐらい顎関節に対する治療法というか、
うん、
見解というか、ね、進んで医療が進んでいるかと期待していたんだけど、変わんなかった。
何にも変わってない、
うん、ほとんど進歩はしてないね、うん、でも一つ分かったのが、今の僕の症状が、うん、ひょっとしたら顎関節症と呼ばれるものではもうないかもしれないってことが分かって、
うんうん、
これは10年ぐらい前だとは、その症状が顎関節症って言われてたんだけども、
うんうん、
なんかちょっと分化されて、その辺が、
うんうん、
で単なる僕はね、なんか口の開閉なんかも音がするんだけども、顎をカクーンと開けるときに、うん、でも引っかかって開かないとかっていうものじゃないから、それは顎関節症ではありませんっていっぱい言われた、
うん、じゃあまた違う病名のもの。
だから、まあ単純に、うん、変な言い方されたら、顎がの筋肉が五十肩なんですよって言われて、はって言われて、
うん、
すみません、五十肩って何ですかって言って、まあ、いわゆる筋肉痛ですよって、ほら、五十肩って肩痛くて上がらないってあるでしょって、あれって筋肉痛で上がらないんですかって、うん、
へー、
まあ、そうなん、関節の問題じゃないんだって、違うんです、
筋肉なんですね、
筋肉の方、
マジで、
うん、それで、まあ、その病院で、これはね、10年前も勧められたストレッチがあって、まあ、その相変わらずそのストレッチのやり方を教えてもらって、
うんうん、
いわゆる顎だけじゃなく首から肩から つながってるので、ただ首のリンパなんかの流れは触って触診では良いというか、詰まってそうではないので、もう肩はでもひどいというので、うん、肩と首と顎の、そのマッサージとストレッチの仕方を教わって帰ってきました。
はい、
で、まあ、一つほっとしたのは、まあ、それで病名というかね、顎関節症じゃありませんよって言われたことは、うん、なんかちょっと気がひょいと楽になったので、あとはその筋肉痛を和らげるストレッチをまず1ヶ月はやってみるんですけど、
うんうんうんうん、
だってひどかったじゃない、まあ、三田さんも覚えあるかもしれないけど、ずいぶん昔に
だってなんか手術しに行ったよね、
手術行った違う病院で、それは手術してひでんだよ、顎にね、わかる、麻酔もなく顎に注射をね、造影剤を注射するんですよ、まず
造影剤、ヘルニアとか腰の方のね、
そうレントゲン撮る前に
すごい痛いんですよね、
痛いんだよ、
ね、
あれが筋肉注射のようで
痛
い、死ぬかと思った。例えばなんだろう、腸とかの見本さ、収集してる人たちが針でピンと止めるじゃない、
うんうん、
ああいう感じで、顎にガーってこう針が奥まで刺さってくるんだよ、それで造影剤注入ガーってやって、その痛みをこらえて検査して、その後にそのね、顎の関節に溜まった関節に液があるんだけども、潤滑油みたいなね、
うんうん、
それがボロボロになってるんじゃないかということで、まあそこを洗う、洗ってね、
っていう手術を。具合悪くなっちゃったんですよね。
悪くなっそこで手術中に、ね、言ってましたよね。だって麻酔なしでやるんだもんそれ。だから
うわ怖
いわゆる落ちたって感じだよね。
うわ
失神しちゃって途中で
僕ひどい
最後の方もう覚えないもん
ひどいね
起きたら寝てたから別室で。
うわ
でそれって一向に良くならなかったのね。
ていうかじゃあ今回の診断で、うん、その顎関節症ではないということは、うん、その手術必要なかったんじゃない
の。その話もちょっと聞いたんだけど、うん、それ病院によって違うの見解が。でまた違う病院ではまた違うことは僕言われたことがあるんだけども、まあ、ある病院ではその噛み合わせっていうことで歯の矯正から始まる、うんうんうんうん、そこに徹底してこだわる病院もあるし、あ、うんうんうん、だからそこ今回行った病院はそのそういう液なんて関節の液クッションになるようなその関節の液洗うとか古くなったとかね、うん、そういうことではなくてあくまでもストレッチから改善していこうっていう出資ですと言われた。
そっちの方がいいね。まず自分で、うん、できるでしょそれって、うん、誰かにやってもらわなきゃいけなくてとかじゃなくて、うん、毎日ちょっとずつできるものだから ね、
まあ、ね毎日ちょっとずつやらないんだよ自分じゃ本当に
まあねまあね、うん、まあそういうものですけど、
まあ、そういうことがありましてこれからちょっと、はい、でもね 2,3 日やってみてもやっぱりなんか効果ありそう。
ありそう。
筋肉と筋肉をつなげてるその間にね筋膜っていうものがあって、うんうんうん、それがカンカンにやっぱり固まっちゃってるんだって、
うんうん、
でそれをギューッと指圧のように潰して潰して潰してその固まったものをほどいていくんだって、
うんうんうん、
っていうやり方があるらしい。それはそれで
それって筋肉ってことは、うん、例えばですけどアロマオイルみたいなもので少しこう
あのね
ほぐすとか、
あのリンパの流れとかに関してはいいと思うんだけど、うん、その話もしたんだけど、
うんうん、
顎の関節の筋肉に関してはちょっと違うみたいだったね。
あじゃあその首の、うん、首から肩に流す、うん、リンパを流すっていうのとかとは違うんだ。
血流に関してはそれでいいらしい、
うんうんうんうん、
ただ、うん、あの首肩もやらないと血流が顎とか顔だけに溜まってしまってむくんでしまうし、
うんうんうん、
あと例えば逆効果なのがお風呂で温めてマッサージするとか顎の筋肉ねは逆効果なんだって。それはさっき言ったその筋膜っていうのがあって、うん、それがただドロドロになるだけであって、
うん、
なんだろうドロドロになっちゃってぐにゃぐにゃになるだけであって、
うん、
決して改善にはつながらないって言われて、血流は良くなるんだけども。
そうなんだ、
うん、だから逆に痛い時は冷やしてって言ってへーと思って冷やしてそのドロドロになったやつをまずこう収めてそれでぐーっと指圧のように親指でこう押さえて押さえて押さえてそれを分解ゆるくゆるくゆっくりゆっくりそれをね流してほぐしていくっていうやり方が今のところ勧められてて痛いんだよこれが。自分であの指圧に触るだけで痛い。痛いっていうのはやっぱりあのダメなんだってパソコン触って、うん、痛いっていうのは肩のこりと同じね。
じゃあそれは少しずつほぐれていくものなのかな、
うん、期待してますけどね。
うん、
まだ始めたばっかりなんとも言えませんけど。
へー、そうなんだね、うん、
そんなパッセージあったでいいんでしょうかちょっと違う話音楽の話今ドラマの音楽制作してたのでその話しようと思ったんだけど一曲聴いてもらった後に話せれば、
うんね、そうだね。
はい、
はい
はい、私の江ノ島の曲で夜明けの否定
ッサのすすめエンタ。
はい、ここからのそのおすすめエンタメ情報です、
うんうん、
今日はね1冊の本、あ2冊ですけども厳密にね、
うん、
最近読んだ本の中からねおすすめの本持ってまいりましたけども、うん、
はい、
まあ、おすすめっていうかね、
うんうん、
ぜひ皆様にも読んでもらってなんか意見とか聞きたいねって思う感じなんですけど、
うん、
僕の大好きな田口ランディさんなんですけど、
はい、
彼女の最新作でサンカーラっていうのがありまして、
うんうん、
これがそうなんですけど今持ってきてます。
サンカーラ、
はい、
はあ、
もうね、
うん、すごい、
あのね、うん、これはエッセイなんでしょうか小説なんでしょうかって、まあ、どちらでもいいんですけども、まあ、本人的にはまあ自分のあったことをね、
うん、まあ、書いてるんだ。
どちらとも明言はしてません。
あ、そっかそっか、
うん、
うんうんうん、
どっちでもいいと思うんだけど、
うん、
まあ独白だよね、彼女の作家人生じゃないな、彼女の人生、作家とかそういうことじゃなくて人生、
うんうんうん、
そのまあもともとデビューするにあたったのがね 兄お兄ちゃんね、ランディさんのお兄ちゃんが亡くなっちゃった、
うん、
まあ話からね、引きこもりのお兄ちゃんで、うん、ずっと40年が引きこもりのお兄ちゃんが最終的にはもうなんだろう、干からびちゃってその、まあ、衰弱死みたいなね、
うんうん、
死に方をしたお兄ちゃんがいて、あとお父さんがアル中でっていう子供の頃からね、
うん、
そういうのもさ、知識的っていうか彼女のエッセイだったり小説からいろいろ情報は知ってたんですけども、
うんうん、
もうそれらに対するなんていうのかな、彼女も50何歳になって自分も子供を持ち、あとランディさんの旦那さんの親、義理のお父さんお母さんを見とったりとかね、
うん、
いう終末治療とかその、まあ、介護も含めて全部赤裸々にそれが今の思いを、あとその 3.11 が終わってこれを書いたものなので、
うん、
その震災後にどうしても書きたかった内容らしくて、
うん、
発端がその 3.11 の状況を、
うん、
例えばブッダがいたら、
うん、
今のこの状況を何というか、
うん、
っていう疑問からこう書き出すわけなんですけども、
うんうんうんうん、
まあ、それが彼女の なんだここまでの半生の総決算のような、
うん、
あのその兄の死に対してこれはこうだった、実はこうだったとかね、私は間違っていた、まあ、いろいろ、あと原発の問題も彼女その 3.11 が起きる前からあのずっと原発だけの原爆、もともとは原爆の話から入ったらしいんですけども、
うんうん
うん、まあずっとそういうフィールドワークが続いてて、それはものそれをテーマにものを書こうとかそういうことではなくて、
うんうんうん
うん、で兄の死の引きこもりに対してもそうだし、介護に対する終末医療の話もそう、
うん、
もういろいろいじめだそんな話もそうなんだけども、
うんうんうん、
あの実はこのサンカーラっていうのがあるんですけど、新しくそのずいぶん前にですね、
うんうん、
これは何年かな、聖なる母と透明な僕っていうまた本がありまして、
うんうんうん、
これもほぼ自叙伝のような感じで、もうねこれずいぶん前なんだけど、この中でも、はい、もはやあの原発とか原爆の問題を取り扱って、自分がそれをインタビューしたり調べに取材に行ってるお話なんかももう出ております。
そうなんだ、
うん、だからな、まあなんだろうね、次々から起こるその興味起こるその問題なんかに彼女なんかはもう本当に早くはフィールドワークを重ねてて、
うん、
その何か事件があったか取材に行きましょうとかってことでは全然ないので、
じゃなくてね、
うん、なんかやっぱり預言者っていうか、なんかこう巫女さんっぽいのかな、
うん、
もう時代のやっぱ空気を分かってて、うん、先にもうそういう調べてるっていうのが、知らないうちにもうそういうことを調べさせられてるっていうか、動かされてるっていうか、書かせられてるっていうね、
うんうん、
で書いてる時に彼女のツイッターかなブログかなんかでも、もう手が書いてる時の手は自分の手じゃないって、やっぱり、
うん、降りてきてる、うん、感じなのかな。
でいつしか体も具合が悪くなってくるのにももうお構いなしにやっぱりこう欠かされちゃってるから、
うん、
体のメンテナンスだけを意識してそこはストップをかけるようなこと言ってましたけども、
へえ、
まあね、ちょっと ねこれはここで語ることができないぐらいテーマが、そのいろんなもののテーマに多岐に及んでて、しかもそれが彼女 その誰の言葉でもないかもしれない、彼女のその肉声というか、
うんうん、
っていうのが赤裸々に語られてますので、
うんうん、
ぜひこの皆様に読んでいただいて、
うん、
あの感想なんかを聞きたいですね、
うんうんうん
うん、面白いんだよ。ツイッターなんかでも田口さんなんかはそのすごいあの気さくというか、
うん、
例えば僕らが一般 そのユーザーが、
うんうん、
さんから田口さんの読みました読料なんとかの、うんうんうん、なんとかって感想をつぶやいたりすると、うん、それに対してこうなんかポツンと言ってくれたりとかね、
へー、
うんうんうん、で僕なんかもある時ね、田口さんがその夢分析のことに対してポツンとつぶやいてたので、
うんうん、
別に僕は何の気なしに田口さんがこんなこと言ってたという話をポンとなんかその自分で何気なくつぶやいた時にね、うん、それにリツイートこう返事をくれてリプライをくれて、うん、あの夢をそんなに当てにしてはいけないと、無意識の産物だから、うん、 なんだろう、現実にね、その簡単にお依頼につくものではないというようなことをポンと返してくれたりとか、前も紹介したと思うんだけど、僕はその彼女のエッセイの中で知った、彼女は湯河原に住んでるらしいんだけども、はいはい、マナズル半島にある原生林の話とか知ったんで、それ僕原生林に行ったって話を、原生林のそのマナズル半島にある中の犬を連れて行けるいい喫茶店があるよみたいな話とかね、そういうのポツンとこう返してくれたりとかもしましたよ、
おー、それはそれは、
うん、それぐらい気さくな感じです。
へー、
はい、
それはなんかあのつぶやきたくなるね、
うん、いや本当にね、なんだろう、
サンカーラね、
うん、田口さん自身のフィールドワークとか、その自分立ち位置として、うん、自分が作家だからとか、あと自分に話しかけてくる話題を持っている人たちが、うん、誰か有名な人だから専門家だからってことじゃなく、うん、彼女を取材している人たちはみんなその辺にいる、そのおじさんおばさんだったりとかね、
うん、
いうなんかそういうポツンときっかけがあれば、本当にその何者でもない人っていうか、うん、だから一人間対人間ってことで対話をしているってことがすごい昔から僕は評価に値するものだと思っております。
うん、
はい、
なるほど、
まあ、そんな感じで、
はい、
じゃあ今週の、リタウィークリーカードに行ってみたいと思います。
来た、今週ね、すごいいいカード出ました、
うん、
世界のカード、
はい、
タロットカードで世界のカードが出たといえば、
うん、
もう超いいねと、
うん、
すごい幸せな1週間だねと。
タロットで世界のカードが出るとすごい、
うん、
うん、
いいんですよ、
うん、
これはもう達成されたとか、魔術師のカードが真逆で、1番のカードで、
うん、
これからスタートするっていうものなんですけど、それに対して世界のカードは1から始まって、うん、これは一番最後のカードで、達成されますよ、成功しますよとか、
されたって今現時点がされた状態ですよってことじゃなくて、
うん、これからされていきますよっていうふうに捉え方もあるし、
うう時期に向かいますよっていう、
そうこの1週間はとてもそういう達成感があるとか、目的を果たすことができるとか、または今まだそういうの見つけられてない人はこれから見つけられるかもしれないし、
うん、
なんかそんな感じかな、すごいね、幸せなカードです。
まあなんて新設というか、その節分を迎え、うん、
そうだ ね、 うだね、新しいね、うん、1年が始まったよっていうね、うん、ところでありますので、
何か達成するところへこれから向かう年というふうに考えても良いのかもしれないね。
じゃあ、うんうん、そう、今年の目標を改めて今週ね、うん、ちょっと立ててみてもいいかもしれません。
はい、ありがとうございました。
はい、素敵な1週間を過ごしてください。はい、リタ・アイオータのポーザテンポ、この番組はラジオシティ中央 FM スタジオよりお送りいたしました。
はい、皆様から、コメントお待ちしております。
うん、メールアドレスは voice@fm840.jp voice@fm840.jp、 ファックスナンバーは03-3668-2770 03-3668-2770 まで。
はい、チョコレート待ってます。
あれ、チョコレート、うん、うん、そうだね、
うん、
ちょっと早いけどね、
うん、
うん、待ってるよ。
はい
そっか、そう、幸せな世界の1週間を過ごしたいね、今週は。
はい、
バレンタイン前だけど、
うん、ちょっと、さっきのね、うん、田口ランディさんのサンカーラって本の中から一つワンワードだけ、僕すごい、キーワードがあるのでお伝えし損れまして、この一つ文章を抜粋してみますね。
はい、
一歩ずつ、一ミリずつ知れぞかずに前に出る、もうそれしかないと、うん、それしか自分が誰かを知る方法はないと、
うん、
そこを諦めたらもう誰でもない私になってしまうと、
うんうん、
だけどそうやって人は表現者になっていく、私であるために必死で自己表現の道を探っていくんだと、
うん、
はい、まあ、ちょっとねこれ語り尽くせないんですけども、うんうん、このキーワードで次週ちょっとまた詳しく
次週ね、
はい、うん、語りたいと思いますけど、
はい、
はい、今日はありがとうございました。
はい、来週もまたこの時間にお会いいたしましょう。お相手はリタ・アイオータのリタと
野沙でした。
それでは皆さんご一緒に、せーの、
じゃおー。 No!